ディーズインフォメーションのお時間がやってまいりました。ディーズインフォメーション、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞いて明日から使えるダンス講座ということですね。映像を使わなくて、説明をしていただくっていうことですごく好評なんです。
好評、難易度が高いですね。
そうですね。ただですね、ちょっとトークならではの表現をですね、リスナーの方は求めているようなので、
なるほど、
ぜひ今週よろしくお願いいたします。
今
週の、はい、テーマは無茶ぶりなんですけれども、チャチャチャで陥りがちなミスをですね指摘していただきたいんですけれども、
陥りがちですね。
そうですね、なんかちょっと先生だと、まあいろんなダンスシーンをこう見る機会があると思うんですけれども、
はい、
いかがでしょう。
そうですね、やっぱりまあチャチャチャに限らずなんですけど、特にチャチャチャが、
はい、
足っぽい感じになる人が多いと思いますね。
足っぽい感じ、
はい、はい、だからステップを、カウント通りに足が着地するところで音を取るみたいな。
おー、はい。
なのでちょっとこう、そうするとなんていうんですかね、体が動いてる感じがしなくなるのと、なんかちょっと本当に失礼な言い方なんですけど、虫っぽい見栄えに、
はい、わかりやすい、わかりやすい、
はい、だいたいそういう人は、はい、肩も上がって肘もこう上がっちゃう感じになるので、
はい、はい、
だそれがだからよく体で音を取るとか言うんですけれども、
はい、
そうですね、これ練習で、これもすごい極端なんですけれども、やっぱり、こう、ボールとか、こう、指とか、そういうところがついたところに、
はい、
頭を乗せようと、皆さん、してる人が多いと思うんですよ。
はい。
で、それを、練習の段階では、ちょっとウォークとか、ロックするときも、かかとから一回出てみて、
お
ってやると、体は結局、ボールからこう、ついてきたとしても、
はい、
体は後ろから乗り越えてくるので、
はい。
そうすると、体が足を越えていくっていう感覚がわかると思います。
じゃあ、今までこう、ちょっと音を取ろうとした場所が、まあ、ちょっとあやふやになっていることを、防ぐことができるようになるんでしょうか。
それ、まあ、なかなか難しいんですけど、音の解釈っていうところがあると思うんですけど、はい、やっぱり、どうしてもこう、やっぱり、こう、足がこう、タッチしたところで音を取ってるだけになっちゃうと思うんですけど、はい、それが体が空間をグッて進んだのも音だし。
おー。それが表現になってくるんですね。
そうですね。
すごいですね。ヒールから出てみるっていう。
ヒールから出てみると、それ、それ試合でやっちゃダメですよ。
はい、
それはもう成績を保証できません。
はい、
そうなんですけど、体が、こう、足を越えていくっていうところ。それと、やっぱり、チャチャチャっていうのは、スタッカートだっていうことになるので、チャッチャッチャってどうしてもその3つを切りたくなっちゃうんですけど。
切りたいですね。はい。
切るんだけど、それは、フットワークとかそういうのとか、まあ、他の部分とかが、スタッカートな、こう、ヒットをするだけで、体がその都度止まっちゃってるわけじゃないので、それはやっぱりその3つのところを乗り越えて、特に、チャチャチャのワンのところとかは、突き抜けるように先に行くといいですね。
突き抜けるんですね。はい、素晴らしいアドバイス、ありがとうございました。これはもう、明日からも、かかとからまずトレーニングするっていうのを皆さんにお勧めして、
試合ではやらないでください。
そうです。保証できないということなので、よろしくお願いいたします。
ディーズインフォメーションはスポーツ振興くじ助成金を受けて放送されています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サンバということですね、
はい、
もうサンバっていうと結構番組宛てにですねお便りが来るんですよ。はい、まあ頭の位置が動いちゃいけないって言われたんだけど、なかなかちょっとぴょこぴょこなっちゃうとか、どうしたらいいんですかとか、あと、まあ一番あるのがもうバウンスができないので、秘技を教えてくださいっ っていうですね、お便りは来ますが、本日のダンスウェブレッスン、はい、先生からのアドバイスをお願いいたします。
サンバですね。
サンバです。
サンバやっぱり難しい種目ですよね。で、一つがこうまず音がクォータービートがあって、
はい、
あっていう4分の1のカウントがあるじゃないですか。でそれなんですけれども、結構皆さん練習しているのを見るとこうあって自分では言ってるのにあがあの長さじゃないことがすごく多いと思うんですよね。
おーほーほーほー。
だからこう、はい、本当だったら1 a 2 a 3ってこうあってなるじゃないですか。それが、はい、1 a 2 a ってなってるからむしろ1より長いみたいな。
ちょっとまずい時代ですね、
だからそこ気づいてないから、はい、そもそも、はい、音が違ってしまうっていうのが一つ大きいところだと思いますね。
は
い、
まあざっとですねリスナーの方にちょっと音の長さについて説明をいただきたいんですけれども、
はい、
はい、ワンとこうこの違いをぜひ。
それ難しいですね。ワンとかその、はい、一拍の半分がエンドで仕切られてますよね、はい、でエンドの半分が、まあ、いわゆるアっていう長さになるわけですけど、はい、それがだから一っていう一拍を全部を区切っちゃうと 1-E-N-R-2-E-N-R ってなって4分の1ずつになってるわけです。
はい、これはもう素晴らしい解説のおかげですね。今ちょっとシニア層でよく多いのが、
はい、
1エンドみたいなエンドって伸ばしちゃう方が多いっていうことを伺ってまして、もうもはやそのアも遠い越しエンドがめちゃくちゃ長くなってしまうっていうことがあったので、そのアを、いかにこう取っていくかっていうことですか。
そうですね。で、それを取ろうとすると、なんか数学みたいになって難しくなっちゃうんで、
はい、
で、正直そんなに取れない、なかなか難しいと思うんですよ。で、そうなってきた時にちょっと動きが変わるんですけれども、バウンス自体を円運動でやっていくと非常にやりやすくなると思います。
はい、どんな風にですか。
これラジオですよね。
はい。もうこのくだりしょっちゅうあるんですよ。
結構こういう感じですね。
こういう感じ。はい、もうこれこのままなんかたまに動画で上がったりもするんですけども、はい、円運動。
円運動で捉えていくと、はい、だから膝を下に曲げようとするんじゃなくて、膝が回転している感じですね。
膝が回転するんですね。
そうですね。
はい、ってことは
重心も回転しますね。
重心が回転するんです。はい、重心が回転どういうこうイメージでしょう。
ですね、こういう感じです。
いいですね。もうこういうの求めてました。はい。でも
全然視聴者わかんないですね。
いやでもこれもまあちょっとラジオのいいところということですね。
ディーズインフォメーション。この番組はダンサーによるトークのほか、各地のダンススポーツの競技会情報や健康の情報、新商品情報、ダンス教室の紹介を軸にしたダンススポーツ総合情報番組です。
お願いします。
お願いします。
さあ、このコーナーはですね、ラジオで聞いて明日から使えるダンス講座ってことですね。
明日から
使える。はい。本日のテーマはワルツということですね。
はい。ワルツですね。
どうですか。
ワルツもね、もうダイナミックなダンスですからね。はい、そこが売りのダンス。
はい、
皆さんにはそういう大きいスイングをやってもらいたいなといつも思いますけれども。
いいですね、はい、そのためには何が必要なのかっていう、はい、
そうですね、まあ、その今言ったスイングですよね、
はい、
まあ、ダイナミックなスイングをするために、まあ、ロアーとライズありますけれども、
はい、
まあ、膝が緩んだりとか伸びたりとかするとかですね、その、ロアーの仕方で一つちょっと僕から提案したいなということがありまして、
はい、お願いします。
はい、まあ、一般的にロアーするときにどうしてもこう下に曲げるぞみたいな、膝曲げるぞみたいな感じで、そこでかえって力入ってしまう方が多いかと思います。なのでもう失敗してもいいので、本当にこう体を落とす、自分の体重がちょっと前に行きながらですけれども、体重を落として、 これ倒れるんじゃないかなっていうところまで一旦足の力を抜いてもらいたいんですよね。
そこまでですか。はい、
そうです。もう膝が床につくぐらいまで。
おお、すごいですね。
偉大な先生が言ってましたから、うん、間違いないです。
は
い、でそこからこれちょっとやばいぞとなったところからのライズがあると、初めてこの重力を、自由落下を使ってのライズにつながっていくので、
自由落下、
自由落下ですね。
自由落下というのはどういう、
もう重力そのまま降りていく。でそれが、まあ、足がその体重をキャッチして、膝が伸びるにつながってライズに、持っていけると、
はい、
それが大きい自然なあのスイングになると思って、僕たちはいつも飛び込むようにナチュラルターン踊ってます、
はい、これは明日から使えそうですね。
使えます、
ね、ちょっと勇気がねいると思うんですけども
。そうですね、あの、まあ、もう怪我しないように気をつけてほしいんですけれども、まあ、そのぐらいの感じで言った方がいいといつもパートナーは言ってます。
おお、そうで、急に。
はい。やっぱりあの、映像で自分の踊り撮ったことある方はわかると思うんですけど、
はい、
全然こう、感覚と見た目って違うじゃないですか。
違いますね。
なので、よくあの、コーチからあと25センチ出せって言われて、
25センチ。
25センチ出したぞって思って映像を撮ったら5センチぐらい伸びてるんですよね。だから多分本当に5倍って言ってもわかんないんで、私は、はい、あとちょっとと思ったら25センチ出すようにしてます、
ね。25センチはもう相当ですよね。
相当大きいですよね、25セン
チ。素晴らしいアドバイスありがとうございました。
はい、
まあ、ぶっちゃけた話、愛先生は、ロアと漫画どっちが好きですか？は
い、そりゃここじゃ言えないですね。どっちも好きですけど、
はい、
まあ、元気な時はロアが好きで、
元気な時はロアが好き。
疲れたら漫画で癒される。
はい、
どっちも好きです。
はい、
ビーズインフォメーション、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
単語ですね。
単語、そうですね。お二人単語はお好きですか？
好きですね、
はい、
見るのもね。
愛先生は、うん、あの、単語と漫画はどっちが好きですか？
いい勝負ですね。
いい勝負。いい勝負、いいですね。はい。まあ、お二人がですね、まあ、様々なダンスシーンの単語を見たときに、まあ、ちょっと陥りがちなミスや、うん、それと、あ、ご自身がですね、日頃、こう、チャレンジしている内容等あれば、ぜひ、解説いただきたいんですけれども。
はい。そうですね。まあ、単語の魅力は、やっぱり、キレと、まあ、力強さと、うん、まあ、いくつかありますけど、その二つは僕たちの中で一番ありまして、
はい、
やっぱ力強いっていう表現をするときに、まあ、ね、よく本当にありますけど、力が入っちゃうみたいな。
うん、
ちょっと力んでしまって、かえってバランス崩して、よろろみたいな、ちょっとかえって弱さを見せることになってしまうことが多いと思うんですよね。で、そこで、まあ、キレとか、その力強さを、作るときの僕たちの、アイデアを、じゃあ、聞きたい
ですね。聞きたいですね。
やりたいかなと思いますけれども。はいはい、ポイントは、力強いとかのキレとか、まあ、スピードを見せるときに、まあ、早く動こうとか、本当に力強く動こうと思ってしまうと思うんですけども、ちょっと逆算して、ここで止まるとか、まあ、ここの場所まで、意識を持っていくっていう、その最後のポーズを最初にイメージしておくんですね。
はい。
で、例えば、まあ、例えばドラッグとかでしたらば、顔のアクションとかあるんですね。ヘッドアクション。それを、まあ、早く首動かそうと思うと、かえって力入ってしまうので、こう、あの、最後に終わって目が止まるところを、
はい、
先に決めて、止めちゃう。
それはすごい初耳ですね。
寸止めみたいなイメージ。
寸止め。
ね、
はい。
動かすことよりも、止める方。
多分あの空手とかもヒャーってやるときにヒャーってやる人っていないと思うんですよ、
はい、
やっぱここでこう止まるっていうところっていうのをやっとると思うので、ちょっとそういうイメージがある。
そう、もう、キャッチする点を決めておくっていう。
そうですね。
よくまあ、アマチュア競技ダンスも、そうだと思うんですけども、全力でやりきりすぎてしまうっていうトラブルって結構あると思うんですよね。で、本人は頑張ってやってるんだけど、まあ、ちょっと空回ってしまう。まあ、なかなか成績が上がらないっていう、コントロール能力というところでは、そういうことはもうすごく大事にされてるっていうことなんでしょうか。
そうですね。本当にもう、まあ、例えばコントラチェックとかでも、最後に止まるところの、まあ、ホールドの位置とか、そこを最初に自分の中で決めて、ここで止めるという感じでもう動くんですね、うん、
これ多そうですね。
そうなんです
ね。どうしてもこういやってこう前にこう突き出す作業にこう徹してしまったりとかっていう方よく目にするんですけれども、うんうん、
はい、
体 完成形をイメージしてる。
そうです、ね、うん。止まらないと動いてるところがわからないんですよ。ずっと動いてると、うん、もうずっと目が慣れちゃってもやもやっとしちゃうので。
はい。
はい。むしろ、こう、静と動をはっきりさせるために、止める方を意識すると、止めるところに行くと、こう、さっとこう、動くところも、ごめんなさい、動くところも素早く見える。
おー、うん、いいですね。素晴らしいアドバイス。ありがとうございました。
ビーズインフォメーション
久保田さんってことですね。今日は早速ラジオ出演よろしくお願いします。
よろしくお願いします。競技ダンサーと社交ダンサーを専門に、コンディショニングトレーナーをやっております。
はい、
はい、でまた自身も、競技ダンスをやっております。
おー、いいですね。はい、なんかあの先日、はい、まあ、コンディショニングの前と後のなんか女性の、ね、はい、写真を見せていただきましたが、
はい、
ずいぶんなんか可動域が、はい、変わってるんですね。
はい、そうですね。あちらの方の場合は、課題が、ダンスの中で一枚板で上半身が動いてしまうということです。
お
ー、はい、
僕も言われたことあります。
やることありますか。
はい、
はい、それなのでまず、背骨の、ちょっと歪みを見させていただいて、
はい
はい、でその背骨の脇の硬さを取って骨をまっすぐにした上で、はい、で横向きにしてよくぎっくり腰な、まあ、改善するような、まあ、軽減させるような手技で使う、横向きで、背骨の胸の部分ですね、
はい、
胸椎を動かすような手技を使わせていただいてあのような形に持ってきました。
すごいですね。
ビーズインフォメーション、
よろしくお願いします。
いや、もうなんか緊張が伝わってきますね。
そうですね、かなり緊張しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先ほどちょっと僕あのインターバルの時に、
はい、
首の可動域を広げる方法があるということを伺いまして、
はい、はい、そうですね、まあ、競技ダンスの、まあ、特性ではあるんですけども、あの首の後ろの後頭下筋群っていうのがあるんですけども、その中でも、右の上頭斜筋っていう首を後ろに傾けて、右の方にあの傾けるようなところがあるんですけども、
はい、
そこにですね、特にまあ女性の場合はなんですけども、使った状態でなおかつ引っ張るというような形でかなり負担がかかって硬くなっている方が多いんですね。
これはスタンダードでしょうか。
はい、スタンダードの方はもうほぼほぼもう9割以上、もしかして 100% ぐらいの勢いでもう、
はい、
はい、硬い方が多くて、
はい、
ラテンダンサーの方もなぜかなんですけども、触らせていただく中で圧倒的に右の同じ部分が硬い方が多いです。
やっぱ職業からスタンダードもやるからですかね。
はい、おそらくそうだと思うんですよね。一般の方を見させていただいた時はそこまでではなかったので、はいはい、明らかにここの左右の偏りがあるってことは、
はい
はい、競技ダンスの特性なのではないかと思います。
でそれをケアすることでかなり、はい、可動域を向上させるというか広げることができるんでしょうか。
できますね。はい、あの継続的に同じ場所を使いすぎたりとか使わなすぎると高血圧もかなり硬くなってしまう部分があるんですけども、そこをちゃんと、緩めてほどいてあげた上で、骨を、まあ、頸椎ですね、首の背骨の首の部分をまっすぐにした上で、適切なあの関節を動かすような、はい、モビライゼーションというんですけども動きを出してあげると、はい、かなり可動域が、
はい、上がるということで、
はい、
まあ、ちょっと、はい、依頼は、Facebook や、
はい、
まあ、ダンスウェーブの、
はい、
SNS からどんどん発信するということで、あと、
はい、
都内で、会ったら、実は出張も行けるっていうことをちょっと僕、はい、伺いましたので、
はい、
皆さん、興味がありましたらぜひご連絡の方お待ちしております。
ビーズインフォメーション。